じゃあ行くよ、
最初はグーじゃんけんほい。
あやっぱりそう。
じゃあどっちなの。
じゃあ私最後で、ね、
あそう最初か、
あ最後行った、
どうにもならない、いやなんかね最初に持ってこられるネタがない
でね、なんか、ね、
面白いものがない、
ちょっと五十嵐くんを最後にすると危険な気がする、うん、
そうです、じゃ前々回とかに話したじゃない、
危険なの
に今のってこと、
うん、
そうね、
なんかね嫌な予感がする今日は、
うん、じゃあいいじゃん結果オーラ
よし、じゃあ行こうぜ、それで
行こうぜ、
はい五十嵐さんどうぞ、
いやちょっと待ってください、
五十嵐さんのお題を、
お題を
どうぞ
どうぞ、
あはい素敵な感じで、
じゃじゃん、
あるんだけど未だに悩んでますがただはっきり決めます、
はい、
まずこれだけ決めさせて、イカ娘を言うか言わないかどうしたらいいと思う、
いや自分で考えてください
冷て
えよ、好きにしてください
それだってね、それ自分で判断する、どのカード選ぶか自分で選んでくださいよ、
じゃあ俺の判断で使わねえよ、
よし
名盛り頼る、名盛り頼る必要はないない、
いやいいんですよ、はい、頼っても、
いやあんなものは何でもないよ、あんな単なる紙に絵だよ、
やけくそになったよついに、
あんなものはどうでもいいんだよ俺はね、はい、あの本当の感じでいくわ、うん、
はい、うん、お願いします。
ストリートファイターあるじゃないですか。はい、スト2ですよ。特にスト2以降の、はい、エドモンド・ホンダってキャラいるじゃないですか。
いますね。
ね、ご存知の。
はい。
まあ、あのエドモンド、あの元横綱という。
はい。
彼は、シャドルというベガー率いる、
組織がありますね。はい。
の、横やりというか、企みによって横綱の地位を封印になったんですよ。
そう
でストリートファイターになったって、
はい、
それ
は、うん、あ公式の設定、
は
あ、あいつは相撲協会から追放されて仕方なくしがなくストリートファイターになったが、
うん、
もう一回こっちの世界でも横綱になるでごわすって言ってなった
ん
です、
うん、
で晴れて優勝して汚名が晴れて戻ってきたらしいんですけど、封印されたっていう事実ね、うん、これ野球賭博だと思う野球賭博の濡れ衣を着せられたんで、
それで
野球賭博な感じ
だから琴光喜はストリートファイターになってほしいと思ってんだよ、
なるほど、
うん、
多分時が時なら野球賭博ってことになってると思うんですよ、
うん、
今だったらあの設定はやらないはずなんだよ、はい、ただ当時はそんな事件がないから何も考えずにカプコンがあの設定を普通に思いついたんだろうけど、どう考えてもあれは野球賭博だな、
はい、
不意になるぐらいの事件ってのはもう野球賭博ぐらいしかないじゃん、
八百長とかね、
でもそれも謹慎レベルだろやっぱ謹慎減俸そんなもんじゃない
かね、
そうでしょ、品格がないとかで済むじゃん、
そうですね、
そこ野球賭博なんて一発クビでしょ、
まあそうですね、
でやっぱ俺江戸の方の野球賭博、
わかんないですよ、大麻とかかもしれないですよ、
大麻か、
そんな事件もありましたよね、
家に隠されて、
なんだっけあれ、うん、あいつ
え
タイマー
って言ったか、あ、でも外国人の騎士が
結構ロシアだっけ、違う、
そうそう、その辺の
発行だっけ、
発行じゃない
よ、違う違う、
なんだっけ、
なんかそんなやつだよ、
うん、そんな感じ
の、うん、あの大きい 白人のね、
うん、
この、
はい、ありました、
私はタイマンがやっておりませんっていうあの面白い言い方でやめてって、うん、大好きなんだけどね、ああいうやつ面白いから、
まあ、じゃあそういうことですかね、
そういうことで、
そんなような流れで、ああ、
はい、
そっちか、野球って俺野球賭博だと思ったんだよな、あの性格上野球賭博に手
出して
それは罠だったっていうオチだったんじゃないかなと思って、
うん、
いや野球賭博やったなって、あのみんなやってますやってますよっつって、こう弟子たちがやっててやってたらみんなの白状しろ白状しろって言ったら、やったでごわすったのホンダだけで、お前クビだって、えっごわすなのにっていうやられた、誰のせいだったらシャドルルだったって
はい、
それは世界最強の格闘技大会ストリートファイターを開催するためにホンダが大会に必要だったからクビにしたと
、
はい、だからクビにさせるために野球賭博を仕組んだんじゃないかって俺は、
うん、
野球賭博で事件があった時そっとしたらってちょっと思ったんだ
けど、はい、
まあ、でもいろんな人が思ったと思うけどね、はい、俺は野球賭博だなと思って琴光喜不意にしたあーこれホンダだと思ったんだよホンダ、いやホンダも野球賭博の方がいいやと思った、うんうん、
はい、
はい、
以上です
はい、じゃあ
以上ですってね、はい、言い切られても、
うん、じゃあ
僕は野球トマトに違いない、ね、以上
分かった、は
い、
じゃあなるきさん
え、違いない。
え、別にいいじゃん。これこれはこうじゃないのとかでもいいです
よ。任されていない事実に対して突っ込みを入れるのもいいし、公にされている事実に対して突っ込みされるのもいいし、自分なりの観点で突っ込みを入れてもいいし、何でもいい。
お好きなように
っていうことですね。それが、ね、よくあるそういうキャラクターだったり人物だったりっていう存在に対して、それはおかしいとかっていうふうに言っていてくればよいですよ。まあ、あるいは逆に正しいでもいいんだよ。あいつは、まあ、悪役だとかいうことになってるけど、よく見てもあいつは正しいっていうのと、そういうのもいいし。
まあ、
じゃあ、なるきさん。
じゃあ、五十嵐君使わなかったから、俺がイカ娘使うよ。
そうですか。
はい。
それで面白かったら困るけど。
イカ娘は、
はい、
水に浸かってるシーンがほとんどないか、干物にならないのか。頭が乾いて力が出ないでゲソーって言ってるに違いない。
そこは一切ないよね
っていうことです。
確かにそれはちょっと思ったかも。
そうでしょ。だってさ、なんかその何カッパとかだってさ、よくさ、こう皿が乾いたとかとかっていうネタがあるわけですから、だからイカ娘だってなんか乾いてきてペローンとしてる時にどうしたのってそんなええとこが来てさ、どうしたのって言って、乾いて力が出ないでゲソって言って、イカちゃん水よとかやればいいじゃないと思う。
ああ、なるほどね。
でもそこを克服してるから侵略しに来たんじゃないの。
そうなのかな。
多分ね、あのイカの中ではそれが克服できてるから侵略用に、お前が行ってこいってことだったんじゃないかなってちょっと思う、
実はイカじゃない
っていうか、
あれ、
も
う、だから、
誰も疑問に思ってないから俺答えけど、あれはイカじゃないよ。
いや、それはね、いや、でも、ほとんどの人がそう思ってると思うんですけど。
何一つイカではない。イカ墨を吐いてるとか、イカの形の頭の形とか、何にも関係ない。あれはイカじゃないです。あれはイカ墨っていう、
生き物です。
うん、萌えキャラです。
気違いですか。
まあ、どっちかって言ったら、そういう、木丸的な感じの方に。
森の。
どっちかとそれに近いかもしれない。自分をそう思い込んでるっていうキャラで、だとしても別段あの不自然な点はないです。
本当の最終回で夢落ちとかだったらやだな。
まあね、それはないと思うけど、でもまあ、あれはでもどう考えても、
私イカだったとかっつって目が覚めたらやだな。
悲しい。
寂しいかもしれない
けど。ちょっと五十嵐さん勘弁してくださいよ。
はい、大丈夫です。
本当にもう。
まあまあ、でもそういうとこかな。
はい。
うん、
疑問があったってことね。
うん。
まあわかるよ、それは。
まあ疑問というか。
きっとペロンとなさに違いないと。
乾いて力が出ないでゲソって言ってほしい。
うん。
という願望です。
はい。
願望は誰しもあるな。
うん。
うん、
俺にもあるよ。
そうだね。
あなた願望だらけでしょ。
え、そんなもんないぜ、結構。でもなんかこの間言ったらなんかドン引きされて、なんか絶対領域の話をしたんだよな。その話した？
した
か。じゃあやめよう。はい。
ということで、
はい。
はい。
鈴まりさんの、
むずいな。
オチを。
結局ね、どれにするかまた決まってないんだ。
結局南極大冒険で昔ゲームあったら知ってる？
知らねえよ。
知りません。
え？なぜかその、
ペンギンが出てくる。
侵略攻略、イカ娘みたいな。
だから俺それ書いたもん、ツイッターからかにさ、結局南極大冒険って、侵略攻略、イカ娘でしょ。ファミコン。てれれてって、あの、なんだっけ、あの曲なんて言うの？てれれれれ
れ。あ、なんだっけ、てれれれ
てれれれれれれれれってってれってって、あの、ガーシのクラシックだよね。
うん。なんで
その曲しか流れない。
何
を
するの？
もう一曲ぐらい流れるか。
ペンギンをやっつけんの？
南極大陸一周するだけです。で、各とこに国旗が出てくるんですよ。
はい、
ジャパンとか。いや、アザラシとかを避けたりするだけで。
うん、でもなんか、今だと携帯アプリにありそうなゲームですよね。
ありそうなゲームで、あれは、すごいんだよ。あの、売ってる名目が、教育ゲームっていう。国旗が出てくるんだけど、それに、国旗と国の名前書いてあるの。
あ、
国旗を覚えましょうっていう、それだけの、それがメインらしいんだけど、
こじつけだな。
あの曲が耳に残るっていうのと、ゲームが単純すぎて何度やっても、いや、まあやり込み要素があったりとかするっていうのはあるんだけど、そしたらご存じないと。
知らないですね。
わかりました。
存じ上げます。
じゃあ改めて紹介いたします。次回、はい、次回というか近々、はい、
はい、あ、じゃあ私のはあのセーラームーンってあるじゃないですか。
どれですか、どれですか。
いや、どれっていうか、
それ自体の、
それ自体を指して、
はいはい、
でセーラームーンにあのタキシード仮面って出てきますよね。で、私が、そう、いや、そうだからタキシード仮面って 絶対に 1,2 回は職質されてると思うんですよ、うん、
あの
され
てるでしょうね。
あのじゃあそもそもあとこの人ね陰講にならないのかなっていう。この人大学生の時に中学生のウサギと付き合ってるんですよ。
あ、そうなんだっけ。
はい。
ああ、でもそういうのが許された時代か。
そうだから偉い子って、だからあの規制されないかっていう。
ああ、今だったら
今後規制されちゃうんじゃないかっていう心配もありつつ、あとセーラームーンってみんなセーラー戦士ってみんな変身するじゃないですか。こいつ変身じゃないんですよ。
何でしたっけあの格好。
こいつ自分であの格好してるだけなんです。
あ、そうだったのか。
あの格好して夜な夜な街を徘徊してるんです。
じゃあレイヤーだったということですよね。
そうそう、だからでセーラー戦士はさピンチの時にさ、要はピンチの時っていうのはさ、まあ、そんなに人目につかないとかこうあるじゃん。で変身して現れるからいいんだって、うん、こいつ自分家であの格好になって街中うろついてたんですよ。
トイレ着替えたかもしんないしね。
そうそうそうそう。で、
でも変身じゃないから一瞬で装着できないから着替えるっていうすごい、
すごいもったもったした感じで、だからもう一回なんかパンツ一丁とかになったりとかするわけじゃん。
駅のコインロッカーに私服が入ってるんじゃないですか。
まあそんなことだよね。
この人ねすごいあのセーラームーン当時はさヒーローみたいな、うん、唯一のイケメン男キャラみたいになってるけど、あのこの人のそのね。恋人がさ大学生の時に中学生と付き合ってるとかさ、いろいろ考えたの。その一人で毎晩あの格好になって街を徘徊するとか
じゃあやっぱりあと悪役だな、ある意味。
あいつはだから私は絶対に、ね、あのセーラームーンってすごい子供、私とかだから小学生ぐらいの時にすっごい受けたんですけど、
う
ん、
それはもう
でもあれは子供に見せちゃいけないと思う。こういう危ない男がいるから、いくら顔が良くて出来が良くても引っかかっちゃダメだよって
そうだね、そういうことを言ってくれるキャラがあの作品の中に一人もいないからね。
一人もいないんですよ。だから
みんなあかっこいい終わりだもんね。
そうだからタキシード仮面もかっこいいって思ってるけど、あれは絶対かっこよくなんかないんですよ。あいつは犯罪者ですよ。
危険ですよ。もう
そうで、しかもセーラー選手を助けてるみたいな描写あるけど、うん、やつは言うて人なんでバラを投げることしかしないです。
何を投げる？
バラを投げる。
ああ、
スターンって。
でもなんかいつもこう抱えてるばっかりだよね。
だから助けてるかバラをスターンって投げるかなんでしょ。でも同じこうキャッチして抱えるかバラスターンって やったりとか、うん、今だセーラームーンとか言うぐらいなんだけどね、うん、たまにタイミング間違えて今だセーラームーンとか言っていない人するんだけど、
ひどい
のよ。だからやつひどいのよ。使えない子なので、でもさ、それだけやってることそれだけだったらマジでレイシェフォーとか呼んだ方が話が早いよ。
いや、それはまあ俺もそう思う。
レイシェフォーこっちで勝負できるもの。
おまわりさん呼べばいいじゃんって
話だよね。そうそうそうそう。だからこいつはなんでヒーローなのかっていう、ヒーローっていうか、まあそのヒーロイン、その正義の味方。
みんな騙されて
る。そうみんな騙されてるよって思うんですよ。
そうだね。
まあそれだけなんですけど、
あれ誰も取り合いしてないんだっけ。
実はちょっと取り合いをしてます。
あ、そうなんだ。
あのウサギがまあ本命じゃないですか。で、うん、実はレイちゃんもちょっと好きだったんです、マモちゃんのことを。
あ、そうだったんだ。
はい。
そんなん全然知らんな。あ、そう
だからなんでこんな男を取り合うんだぜっていう。
ああ、全くもってふさわしいというか、あのもう微妙だというか、はっきり言っても
だからもう顔がいいだけですよ、この人。
なるほどね。
顔が良くて医大生だってだけですよ
それ言ったら彼だってさ、そういう
人だからそうかもしれない。あのだからそう、こいつに対してなんでこの子はこいつを選んだんだぜっていう疑問に近いものがある。
だからタキシード仮面だって、
うん、ちょっと前にそうセーラームーン読み、ま、コミックス読み直してしみしみ思って。
なるほどね。
それでももう驚愕の事実だね、
うん、
もう当時の気分では読めない、ね、
読めないです。もうやつが出てくるたびに爆笑じゃない
はあ、なるほどね。
まあまあまだね、でも最終的にだ、まだ救いがあるって言ったら、前世が地球の王子だったとかさ、そんなレベルだよ。でもその真実が明かされるまでは本当にただの変質者なんですよ。
そうだよね。
はい。
あれなんでさ、そのセーラームーンたちを助けるの、あの人たちは。
あ、なんかね、
誰かにあなた助けてあげなさいって言われたの。
なんだっけな。ちょっとね、結構ね、タキシード仮面については結構ね、そういうね、悪いところ以外はうろ覚えなんだけど、なんかね、なんとなく前世の宿命みたいな、なんとなく覚えて気になるからとりあえず徘徊してみたみたいな感じなのよ。
ああ、もうダメじゃん。
そう、職質されて、だからそれ言ったら完全に木印の人だと思われて、病院に連絡されちゃうよ。
そうだよね。
でしょ？だから、
バットマンに、だよね、でも、逆に。
まあそうですね。
バットマンは、まあでも、バットマン、いや、バットマンの違いは、
バットマンは装備があるじゃない、
うん、職質されることも前提で動いてるかじゃん。
そうそうそう。ある意味、あの、キックアスとかに近いか
も。ああ、
そうね。
そうか。それはあるかもしれない、う
ん、俺なんて普通に歩いて職質されんのよな。
そんなことは知らないよ。
されたことないよ。
ないですか？
私もないよ。
あれ、あれ、あれ、ある。
あ、そう。
ついこの間もあった。今年の10月。
それはエイペックだったからね。
10月ぐらい。違う違う違う。
関係なく。
あの、秋葉原で。
あ、そう。食事されたことないな。
歩いてたら、で逆に言うとエーペックで物々しかった横浜近辺ではされてないんだけど、その秋葉原で歩いてたらさ、2人組のお巡りさん来てバッと囲まれて、ちょっといいかなと思ってまたかと思って、
うん、これでシュボンパンってこうマットデイモンみたいな2人片付けて、
ね、そうなったら最終的にこうなっちゃいますから、
あれだったよね、その時にパッてあれだ、あの迷彩のパンツ履いてたんだ。
ああ、そういうことだった
んだ。で、したらなんか、あの、見た目で判断してごめんねって声かけてきて、いや、まあ、それが仕事だからしょうがないんじゃないですかと思って、うん、はいはい、どうぞ、つって、カバンの中見せて、はい、全部、はいはい、どうぞ、つって、終わったけど、
うん、
前にもね、何年か前に新宿歩いたら、いきなり声かけられて、
うん、
ほんで、なんか、その時だってさ、なんか、ウエストポーチかなんかしてるだけでさ、うん、全然、夏だったから短パンハーフパンツとかだし
あれだよね、多分その時期その時期でこういうファッションのやつが危ないっていう時にたまたまそういうファッションしてることが多いんだろうね、きっと。
その時はだって普通の格好だよ別に、
うーん、
そこらにいそうな感じ、そのハーフパンツで T シャツ、
ニソが悪いんじゃないので
、そうで、なんかナイフとか持ってないとか、
なんかすごい顔、怖い顔して歩いてたとかじゃないの？
いやいやいや、普通ですよ。
うーん、
見た目が怖い。
私風俗のスカウトならよく合うけどね。昔からよくあるけどね。
それはわかる。
え？
キャバとか。
あの違うんだよ。
そんなにエロっちいですか？
エロいとかじゃないんですよ。エロいかどうかじゃなくて違うの。処女っぽくないんですよ。褒めてんだよ。
あのそれなんかすごい傷つくんですけど。
褒めてんです。
え、どこが褒められてるのか全然わからないんだけど、全然わからないんですけど、
ごもっと。俺ね、ちなみに処女っぽくない人って素敵だなって思って好きなんだよ俺、処女っぽくない女の子。処女っぽくねえじゃんこの女だって。わかるし、なんか俺の言ってことわかるでしょ。
うん、でも処女っぽくないって絶対褒め言葉じゃないと。
オリビア・ワイルドって別にエロくないけど、処女っぽくない
じゃん。まあ確かに。
いや、どう見てもエロい人たちじゃないで、こういうさ、
ムンムンとかではないけれども、
リンジローガンとかミシェル・ロドリゲスみたいなさ、どう見てもそういうところこうエロいです、ありがとうございました的な感じではないじゃん。
うんうんうんうん、
だが処女ではないっていう、
はい、
そういう感じ。
なるほど。
クロエ・モレッツもそんな感じだよ
な。そんな感じですね。
あれ処女には悪いけど俺見えないよ。
うん、でもそれはクロエ・モレッツの例だとそう分かります。
分かるでしょ。
ちょっとね、だけどね、わかんないけど、このぐらいの年の人で少女っぽくないって言ってもさ、まあそんなでもないけどさ。
いやいや、違うんですよ。あの実際どうか
して
もわかるけど、あの年で少女っぽくないってさ、結構生々しいじゃないか。
生々しいもんだよ、女の子は。
女の子は生物です。
女の子は生物です。
生物です。
カレーは飲み物ですみたいなもんで、女の子は生物なんですよ。
わかった。
あの、少女っぽくない子は、
女の子は生物で男は生き物なんだよ。
そう、あ、そうだ、そうです。
なるほど。
素晴らしいですね。賞味期限があるっていうことだよ。
う
ん、
そういうこと
ね。まあ、それはわかるんだけども。
話がだいぶそれちゃう。
いや、それってないよ。本題だよ。まさに。
何？
そういうことだよ。彼女の言葉から、そういうのは伝わってきた。
はい。
はい。
職質される方や、職質される方や、スカウトされる。でも、理由はわかった。
うん。
うん。方や服装、方や雰囲気と。
うん。
うん。少女っぽくない。それっていいことだなって思うよ、俺。
は
い。わかった。
いや、ほら、少女も、求める願望があるじゃないですか。なんか、オタクとかマニアの
間、ね。まあまあ、そうですね。
それはオタクとかマニアの間だけの話だから。
うん、まあ実際わかんないですけど、私は知らないですけど。
そうじゃない、その他大勢の多くの人たちは、少女っぽい女の子でもね、あんま興味がないというかさ、あの、見てて楽しくないというか、
うん、
応援できないというかね。
そこまで言うんだ。
うん、
うん、なんか、こう、ね、こう、100人ぐらい経験しましたみたいな、こう、どう、100人、500人ぐらい経験しましたみたいな、こう、臨時ロハンとか、こういう、うん、ガチでそういう人たちは、
ど
ういうのはまあ置いといて、うん、こういうの好きな人いるのも、うん、それいいけど、で、オリビア・ワイルドなんていうのは、間違いなく、二人とかっていう感じがするじゃん、雰囲気的に。
ああ。
ね、
うん、
そういう人ですよ。そういう人が、俺は一番、女性としては理想的、魅力的で、してね、人気が出たりして、名誉を払えばやっぱそういう女性が多いから、やっぱりそういう女性こそが、 俺はあの正義なんじゃないかなっていう自負があるんですよ。
はい、
それはあの自信を持って言おうと思ってたんで。はい、
なるほど。
でさっきの話もあって風俗絡みのスカウト受ける納得するというそういう。
なるほど。
そう思わない？
かしこまりました。
うん、そう思
わない。まあまあまあまあ分からなくはない。
うん。
というところで、
お題が出揃いました。
出揃いました。ホンダは野球賭博をしてた。イカ娘は干からびに干物にならないのか、
うん、
タキシード仮面は変態だ、うん、
正義の味方ではない
正義の味方ではない、あれは気をつけろ倒すのは、うん、まずタキシード仮
面まずあいつを倒せと、
なんかその時にはもう、間違いなくもうイカ娘は干物になってる、食べ頃だと食べてしまおう、
うん、
そして最終回と、わかる、うん、俺はもう本田は焼きトバコやってた、今もやってる、
うん、
明日もやる、来年もやるやり続けてきたし 今までもやってきた、
はい、
もうどうしようもないあいつは百裂張り手っていう
これ
ど
う
これだってだから勝負つけようがないじゃん、
あと一歩ですよ、あと誰か一歩出れば、俺はホンダは絶対に焼け賭博だと思うよ、
うん、勝敗のつけようがないですね、
つけようはあると思うんだよな、
どこで決めたらいいんだろうね、
いやなんとなく3つとも納得できてしまうので、
うん、
そうですね、わかった、
うん、
じゃあこれは引き分けにして次出すか、
ああれみんなだって複数考えたんでしょ
ん、
あそういうことじゃなくて、
いやだから、
うん、
これを
2枚目のカード
を2枚目のカード切ろうか、
わかりました、
うん、2枚目のカードなー微妙なんだよな、
いやじゃあもう俺はもう決まって
考えないでいきましょうか、
しょうがないでしょ、
はい、
順番は同じいくか、じゃあ
そうだね、
いいよ、
ね、
じゃあ最初誰だっけ、は
い、
俺か、
第2ターンということで、
はい、プレデターにします、
はい、
プレデターじゃないよ、
うん、
プレデターで、プレデターは、
うん、
非常にあの進歩がないって私言いたいあの1987年に登場した装備と同じ装備を2010年でも使ってんだよ、
はい、
俺たちの1987年と2010年の周りのものを見てごらんなさいよ、ね、スマートフォン持ってるじゃない、みんな、あいつまだこんなのを使ってるでしょ、
まあ、しかも何回も人間にしてやられてるにもかかわらず、してやられてる
にもかかわらず全くもってあの押しボタン式のやつを変える気もないし、あのプラズマキャラも変える気もない、まあ、せいぜい2本になって生えてきたとか、なんかガトリングがしたとか言うけど、もうそんなはず、その程度の進化のはずがないよ、うん、あんな高度な武器術を持ってる人たちが、
うん、
あのねプレデターのシリーズの最大の間違いはプレデターの装備を進化させてないこと、
うん、
時代に合わせて進化させてないこと、
うん、
マイナーチェンジしかしてないんだよ、はい、だけど1987年からさ2010年でさもう20年経ってんですよ20年ちょ
っと、はい、ね、
ね、もうあんな装備じゃない、もうプレデターなんてのは本当はもうびっくりするぐらい全然違う装備したのが出てこないとおかしいんだよ、
うん、
まあ強いて言えば、あの偵察用の鷹のロボットみたいな出てきましたよね、
鷹のロボットは出てきたけど、あれはでも、
いやでも強いて言えばです
けど、98年ぐらいのプレデターの作品だったらあれでもいい、
そうですね、
うん、でも、もっとだよあんなもんじゃない、もうすごい装備を考えてないと、
なるほど、
なんかもうビビビビビビしたらスカガガガガガガガって別のなんかこんなのが出てきて、こう腕がスカガガガって伸びていったりして、
それはもはやプレデターではない何かじゃないですか、
もう打ってもビビビってビームバリアで跳ね返すとかね、
は
いまだにああいう消えるバレバレの消えるクローキングモードを使いまだあの同じ画面のボタンを押してるのはおかしいだろ、
プレデターってさ、うん、目見えないの、
見えますよ。
見えますよ。
なんかほら、いつもさ、その赤外線で見てるじゃん。あの、
見るシステム、っていうか人間と、その違うだけだったと思うけど。
なんかね、
物の見え方が。
一作目だと、なんか変な、なんか変なぼんやりした赤い。
赤外線で判断してるんだよ、確か。
そうでしょ、う
ん、
それは、そうそうそう、この装置で、ね。う
ん、
だ
そう、赤外線ゴーグルみたいにしてんだよね。
そう。
ほ、
う
んで、あれないと。
変な赤い、変なぼんやりした映像。
ああそうなん
だから、
まあ、そう人が感知できないってことね、
ものが欠乏しない目なんでしょう、きっと、
うん、
多分そうなんでしょうね、
だから色をねたくさん認識できないんだと思う、だから赤外線で少ないでしょ、
それは地球上ではってことなのかね、
いやその
彼らの中で本拠地でも、うん、 そんなみんな赤い中で生活してる
でしょ。だからそれはさ、いろいろファンの間でも議論されてて、あの視界、あんなしょぼい視点でよくあんな科学技術で開発できたのはお前どうかして
るって話。まずそこを直せっていう話ですからね、う
ん、でも俺はそれは100歩譲って、いやそれでもね、あの慣れてきてる種族だから関係ない、ただ、うん、ね、23年も装備が変わらないのおかしいよ。
はい、
変えましょうよ装備を、うん、23年も経ってんだから。1987年と同じ武器はおかしいだろっていう、
はい、
いくらなんでもねっていうっていう怒りがあるんです私。
怒りだね、
はい、
プレーターということで、私の結論、プレーターは進化してない、うん、する気がない、
する気がない、
させろってことですよ。
はい、
だから俺は一作目しか認めてないっつって。
なるほど、
なるほど、
そこも理由の一つとして引っかかってますってことです。
うん、
はい、
さあもうどうでしょうかこれは。
どういうこと。
う
ん、
うん、
分かった、
はい、なんか「はい」って
確かに
言えないです。
みんなは本当のプレデターが見たいんだったら一作目だけにしとけってことよ。
うん、
分かりました、
はい、
そうします。
もっとすごいねスマートフォンみたいなのが出てこないとか、もっと、
はい、
プレデターズ借りちゃったよ。
プレデターズ借りちゃった。
いやあれはあれでもちろんエンタメとしてはすごい
面白いから、映画の感じとしてはいいけど、俺はプレデターの世界観としては許せないってこと。
うん、
あまりにも装備が、
はい、
進歩がなさすぎ、23年も経っていてそれはないだろうっていう、
うん、
そういうことね、
はい、
はいはいはい、
言い訳は通じないと思うよこれは。
うん、
はい、
そうだね、分かった。じゃあ
ダメだよそんなの。
五十嵐君の2枚目のカードはそれということ
で、は
い、
2枚目のカードはこれを切っていきます。3枚目のカードはもうどうしようもない。
3枚目のカードないんだけど、
じゃあナルキックス、
ナルキックスここで勝負するしかないじゃん。
これ勝負なんねえな。ロボットアニメの格闘戦をするじゃないですか、
はい、
こうします、ね、マジンガー Z でも、はい、ゲッターラブなんでも
こう、ゲッター
まあなんつうんですか、そのなんかトマホークで殴るとか、
うん、
こうまあ殴り合いをするとかするけど、
ええ、
殴った方も殴られた方もボコボコになるだろうっていうことですよ。
まあそうでしょうね。
まあそうですね。
普通にぶつかってこう殴られた方だけへこむわけがない。
うん、でもあれはもうスーパーロボットっていう名目だから、多分そういう常識は通用しないと。
あれはだから例えばこう殴って相手がへこむっていう時だったら、ここにピン拳のところにピンポイントバリアが貼ってあるならまだしも、ここもここも同じ素材で殴られたらへこむのに、殴った時拳はへこまないっていうのは、
科学的に考えるとおかしいって言ったんでしょ。
納得がいきません。
科学的に考えるとおかしいけど、あれはヒーローものだからいいんだよ。
うん、
やだ。
だってガンダムやってないじゃん。
うん、
ガンダムやってないもん、うん、
はい、
だから俺はギリギリ許される気がするな、
うん、
ガンダムとかやってたらいいんだけど、
そもそもがあれだよね、そんな
シャイニングフィンガーみたいになってればいいってことでしょ。
そうそうそう、
なんかオーラに包まれて
る、そうそうそう、なんか出てればね。でそもそもだってあんな巨体がそれジャンプして着地しただけで潰れるだろうって話だもんね。
そうそうそうそう、うん、だみんな潰し合ってたらもうガンダムって面白い、ね、もう一周潰し合ってるから、うん、もうパイロットがもうどんどん何人キャラクターでしょ、みんなカトルなんて即いなくなり、
そうですね、
トロワもすぐいなくなりそんなことしたらもう毎週持たないから、仕方なくああいう打ち合いとかにしてるんですよ、
うん、はい、
どうですか次はもう次前には攻めてますけど、
これね答えられちゃう気もするんですけど、一応私がちょっとちっちゃい時から、
はい、
なんとなく疑問に思ってたことなんですけど、
はい、
ね
はい、
ウルトラの一族って
一族、はい、
どうやって子作りしてるんだろうなって
それ俺もね一瞬考えてみたんだけどさ前作なんですけど、
はい、
前作でね若干片鱗があったんですよ実は、
はい、
今回のウルトラマンゼロの前のウルトラマンゼロで、
はい、
父と母の出会いがあったんだよ。
うん、
そう、父と母が いるんだったら
受精したかってことでしょ。
なんかこうどういう形で受精に至って、どういう形で出産に至ったのかなって。 だってあれさ、あれウルトラスーツって言ったけど、あれも彼ら枯れた皮膚みたいなもんじゃろ。
そう
ってことは、あの人たち全裸で歩いてることになるわけでしょ。
一応そうね。
だから模様
だから見分けてるだけだね。
全裸で歩いてる人たちで、しかも宇宙人だからあれだけどさ、で父と母と子がいるっていう設定だったらさ、
うん、
一体どうやって で、
まあ、で
もさ外見的に全裸の割に見てもさ、外見的にさ強いて言えばウルトラの母はちょっとおっぱいが 出てるとかそんなレベルじゃん、違いが。
チンコついてないもんな。
そうだ、父にはね、う
ん、
だから、
ね、女の方はちゃんと性別が分けられてるんだよ、男の方は性別がないんだよ。
だから一体どうやって子孫繁栄したんだろうと思って。
やっぱさ、子供っていうのはさ、男女の見分けっていうのは胸でしかないっていうのはよく分かったね。
そうですね、
まあ、まあ、それはそうだよね。
そのなんか直の形状じゃなくて、ここ膨らませとけばすぐ分かるっていうのもある。
結構直の形状だけどね、あれもね。だけどそうだね、生殖器ではないわけですよ、
うん、そうなんですよ、ね、でオッパは生殖器じゃないんで、だから何をしたら太郎が生まれるのよって。
いや俺それをね考えたんだけど、俺、うん、どうにもその答えが出てこなくてさ、いやヒントすらないんですよ、あの、ね、今回の作品もそうなんだけど、ヒントがないのよ、
うん、
なんで親子なのかっていうのが分かんない、ね、
そう。でもなんか答えを出さなくてもいいっぽかったから、一番ずっとちっちゃいとか疑問に思ってることを
言
って
み
たんですけど、
養子縁組だよ。
いや
だってさ、そうやって養子縁組にしたらさ、ウルトラマンゼロのさ、父から子への継承がすっごい薄っぺらくなっちゃうよ。
小さい
状態の超えたつながりで
太郎とかいたはずなんで、確か、
うん、
あ、それはいるんだ。
ええ、あるんですよ。
じゃあ、あのあれじゃないですか、その神様とかと一緒なんじゃないですか。
どういうことです？
え、
神様ってどうやって生まれるんだっけ。
神様はなんかだって、それこそなんかこうかき混ぜてポタッと垂れたら、
あ、そう、日本の神様ね。
あ、そうか、
出来方
ギリシャの神様とか髪の毛からプツとかいきなり生まれたりするからね、うん、でもさ、まあ、でもそれだったらさ、母いらんじゃん。
うん、なんで母っていうのがあるのかがちょっと分かんないん
だけど、母父って言って息子がいる認識だったら、
そう、俺ね、そう、やっぱね、彼女が言うのが当たってるなと思うのがね、あの世界に性別がないならそれでもいいんだよ。
そう、性別が存在してるから、か、ね、
はっきりとした性別があるじゃん、
う
ん、だ
それは実は人間から見てぽいから、あれ父で母って言ってるだけで、そう、
ちゃんと長谷川玲が吹き返して、まあたなんとかなんだろうみたいなこと言ってた
もうじゃあダメだ、
逃れられないじゃん。しかもさ、なんかさ、そう、しかもね、まあ、そう、子孫繁栄もそうなんだけど、まずあいつらが善だってことによく考えてすごい笑えるっていうのもあるんだけどね。
そうだね、
そうだね。
だから一体何をもってあの結びつきができて、何をもって受精して、何をどうやって出産する、出産とか言ってさ、出産するのかって 思うんだよ。
いや俺も思う、うん、いや俺それはね、ごもっともで、俺も全く同じことを考えて、うん、書かなかっただけだけど、もう本当それは思った。
そうだね、そう考えるとウルトラマンだけちょっと異色だよね。
ウルトラマン異色ですね。
仮面ライダーでも戦隊ものでもさ、あれはスーツじゃん。
スーツだけどさ、これはさ、もうさ、一族じゃん。
ラダーよね。そう、確かに。
そう、しかもラダーだよ、あの人たち。
そうですね、
ジェンダーで地球系シャーとか言ってるでしょ。もうすっごい笑えるよね。
いや確かにおっしゃる通りですよ、本当に。
だから
あれをさ、あの、
全くかといって中途半端にこの辺だけ隠したら、そろそろ笑えるしさ、
全くこう逆に置き換えたらどうなんだね。あの、要は逃げ惑う民がウルトラマンで、
うん、
がわーっていて、うん、で人間がジュワッて来て、
全裸でしょ。それ逃げるよ。そう、それはそれで怖いよね。ヒーローと見せ、もうだからヒーローと見せ、
恐ろしいことになるよね。
一大事だよ、
お前さー。
助けてー、
まあそうだね、
助けてお前さ
っていう話ですよね。
助けて、
なんかぶら下げたやつがやってきた。
いや、助けてってなるじゃん。
確かに、はい、
だからウルトラマンの存在が生物としてすごく謎なんです。
恐ろしい。
うん、まあ、すごい、ちょっとね、いろんな意味でウルトラだよね、そういう意味では。
ウルトラマンは本当にウルトラ
だ。結論はね、分かった。模様があれば服を着なくていいということですね。
あとは、まあ、外見で、あの、分かる、その、こう膨らみとか以外の形状のね、違いが、なんかぶら下がってるとかじゃなければいいってこと？
ぶら下がってる。ちなみに、エイリアン4はぶら下げたらしいんですよ、監督が。
誰に？
エイリアンってさ、
エイリアンに？
基本メスじゃないですか。メスっていうか、クイーンがいるじゃん。
うん。
オスがいてもいいと思ってさ、ニューボーンってのが出てきたんだよね、イヤホンの最後に、
はい、
あれ子宮から生まれてきたって設定にしたらしいんだよ、うん、リプリーの中で、
はいはいはいはい、
子宮システムから出てきたって、うん、でそのニューボーンっていうのはこうぶら下げててもいいだろうって作ったらしいんだよ。でやっぱりそんなもの出すなっていう話にプロデューサーがなったらしくて、
当たり前ですよ、
レーティングに引っかかりすぎてこれ誰も見れないって話になって全カット CG で消したらしいんだって。それ相当大変だったろうなって。
そうでしょうね。
もう取り覚えちゃったんだ、それで。
うん、まず許可を得なかったって。
いやー、多分ね、
余計な CG が。なんか
ね、すごい切ないシーンだったね、最後の。そのためにそれが映ると、なんとも言えなかったんだと思う。
それからと決して正解ですよね。
正解だったんだよ、ね。
そう、最後結構切なかった気がする。
そうそう。
リプリーが。
母親だと思って近づいてって、リプリーにうちの人と吸い出されるでしょ。その間中ぶら下がってることになってた。
そう
する
とすごい、絶対ダメですよ。
多分そうだったと思う、
ね。笑っちゃう。
最初はプロデューサーもいい、現場で見てていいかなと思ったけど、編集の段階見たらこれはないと。
絶対そこに目がいっちゃうもんね。うん
そこに目が
笑えるもんだって。
監督は、吐いてなきゃおかしいって言ったもん。
うん。だ監督は、それが自然に見えたんでしょうけど、
自然に見えたんだ
ろうね。不自然ですよ。
まあ、頭のおかしい監督だから、アメリとか撮った人だから、
まあね、そうですね。
頭おかしい人なのは、まあ理解できるけども、でも、それを実際、ある意味ね、その疑問に答えた人だったってこと
よ。そうですね。
ウルトラマンとかさ、うん、そういうのは我慢ならんと。ブレーター我慢ならんと。俺は、本当のことを伝えたいんだ。うんでやって却下されたっていうね、モサだよ。
まあ勇者ですね。
勇者的なやつがいたっていう事実はね、確かにあるんですよ。今でもエイリアンのね、オーディオコメンタリーで喋ってるけど、
はい、
ウルトラの母におっぱいがなければまだマシだったかもね。
そうそうそうそう。
だってさ、おっぱいがあるってことは、
ウルトラの父、ウルトラの母って名称つけたのもちょっとさ、もう生々しいんだよ。
おっぱいがあるってことはさ。その性別以前にさ哺乳類ってことでしょ。だって
そうだね、
うん、
哺乳類じゃなかったら父ないわけです
よ。哺乳類だと思うとさ、なおのことさラなわけじゃん。
恐ろしいよね。
ストップ、
はい、
ごめん、自分でネタを振っといてなんなんだけど、今年最後の放送でがこの話題でいいんだろうか。
そんな空気がないからわからない。
新婚祭りですけどね。
今年最後になってあいチューンからダウン
ロードして年末年忘れうやうや祭り
聞いてみて初めて後悔することになったけど、うん、もはや後悔先に立たずですから。
まあそうですね。まあそんなわけで私の2枚目のカードはこんな感じ。
納得できました。
ねえベンさんごめんなさいってことで。だってもうこの2人のカードじゃ勝てないじゃんもう。
うん多分勝てないな。分かったよ。まあ
しょうがない。
譲ろう勝ちを。譲ろうっていう偉い上から目線なら仕方ない。うん
勝ちで。
まずいぞ。
やったー。
さあまだやっぱ
ちなみに他に何があったか言ってみてくれ。
俺これだけでだから3連勝はまだいないですね。
俺はイカ娘ツイッターにも書いちゃったんだよね。見ながら書いちゃったんだよね。イカ娘に生理はないのかなって書いちゃった。
子供だからね。
いやいや設定14歳ぐらいっていう設定なのよあれ、うん、具体的に年齢が設定してあるの。
あそうなんだ。
うん生理が来ないのかな。ずっとそればっか気になってた。この間見た時に生理が。
でもあれ人でもないから。
そうだね。
でも娘なんだ。風呂に入ってるし
分かんない。だから将来赤飯を炊く会があるかもしれないし、
うん、そうか、うん、もうそんな会が来てるはずなんだよね。
娘ちゃん今日は
でも海に入る時は水着を着てるんですよ。
ええ、
陸上にいる時はワンピースにしてるので服も着分けてるわけですよ。
はい。
でそういう人間的な着替えの文化を身についてるわけでしょ。で身体的なのは胸も少し膨らんでるから、
うん、
あるじゃん成長時期、
はい、
期にあるわけですよね、はい、でもうそしたらもう成長期にあって生理が来ないのおかしいなって思ってるんですよね、はい、成長しないんだったらいいんだよ、ま
あさあそれ言ったらさ触手が10本あって手が2本あるっていうのがおかしい、
うん、いやそんなのはどうでもいい。触手が10本あって手が2本ある。うん
手足が4本あるんだから。
いやいやそれも納得する。
触手は6本でいいじゃんって話。
いやいやもう全部納得して生理さえくれば俺納得する。
知らねえよ。
もう ね何も言えない。
作者に手紙書き、うん、
した方がいいのかな。
もうすいません何も言えない。
どうしても気になるのでお赤飯を炊く会を作ってくださいって。
これ言えばよかったな。俺言ったら勝てたかな。え
勝てないと思います。
却下
却下です。
なんでだよ。
じゃあねそもそもねちょっと生々しい話が。
すいません。じゃあこの間つい夜中見ててやべえかむず面白いこれで整理すればいいのにってもう一度思っちゃってからもう完全にそれしか
頭ない。なんかでもさ、
はい、
いつだっけな、なんか熱出すかなんか
病気でしょ。
病気になる、
うん、
だから
あれがそうかもしれない。
生理現象がいっぱいあるわけよ、
うん、
だったら
もしかしたらそれが生理になった
。あれがその生理の現象だったかもしれない。
排卵があるだろうって思うわけ。
はい、
はあ、
月経がございませんかっていう話。
作者にそれは手紙を書いてください。
そうします、はい、すいませんでした。
2010年の
勝敗結果は鈴間さん4点、成木さん2点、私1点という、
はい、
非常にやばい状況でございます。もうこのままと我々は葬られる闇に。
キャビニオン、
それはまずい、何としても阻止したい。
つまり4点。
へいへいへい、
よし。まあそんなことで、すみません、勝ちました。
はい、
悔しいけどしょうがねえよ、
イエーイ、
負けを認めるよ。ああもう覚えてろよ。
おお、なんかマントヒヒみたいな顔ついてる。
ということでございます。もうみんな今日は、はい、これを買って
今日のうまいものコーナー
買ってんのかよこれ。
私お休みで、五十嵐さんが
なんと、
そうそうそう、
成田さんが再起不
能の状態に陥ったので、
どういうことですか。
私があのもう二度と足腰の立てない成田さんに代わり、
しますけどね、
非常に私が前から食べたかったんだけど、
ああ、
え、知ってるの、
なんかどっかで見たことある。
その通りです、生ドーナツでございます。
何これ。
これさ、だ
って知らない、私、
青山以外でも売ってんだっけか。
売ってますけ どこの辺で買いに行くとなると、うん、あとはもう吉祥寺ぐらいまで行かないと。
何これ、
はい、
超うまそう。
これなんだっけな、愛媛かなんかが本店なんですって。
へえ。
トロ生ドーナツと言いまして、焼いてないドーナツってやつですな。
うん、
去年ね結構ブームになって
たんですよ。小麦粉かなんかの塊ってことなの。
それは食べてからのお楽しみ。
食べてみないとわからない。
ということでございます。これが生ドーナツでございまして、うん、これは賞味期限1日というところで。
すげ
え。あ、そう。
じゃあ食べよう。
その日に買ってこないとダメなんだ。もうちょっと写真撮っちゃおうかな。
あれなんですよね。これ有名でさ、トロ生ドーナツですよね。
はい。
トロ生は知ってる知ってるって言っても食べたことある人って結構いないやったりするんですよ。
ああ。そうかもね。
あの、なんだろう、ローマの休日知ってる知ってる見たことある人いないっていうのと一緒で。
ああ、そういうことですね。
あるじゃん、そういう。
ありますあります。
メジャーだったり、ブームが来すぎちゃって意外と手をつけてないものってあったりするじゃないですか。
すごい。
実は俺これ手つけてなかったんですよ。
なんつうか。
私に至っては存在すら知らなかったです。
あ、本当に？
はい。
テカリ具合が、なんとも生めかしくていいですよね。
とりあえず
収録中にもかかわらず写真を撮りに行こ
う
と。はい、いただきましょう。
いただきましょう。
いただきましょう。
いただきます。
味とかあるんですか。あると思うんですけど、
忘れました。
わかりました。じゃあざっくりと
味は忘れましたが、多分チーズとかがあったはずで、あの辺は、
はい、
どれでもいいですよ。なんかあの適度な感じで、適度に適当に
いただきまーす。
いただいてください。
あ、なんか意外に、
おお、なんだか、なんかババロア的な
ムースみたいな。
ムースみたいな。
あ、
うん、
あ、いちご。見えてみよう、その通りでございます。
あ、
ムース。
うまいね。下になんか、
う
ん、スポンジが入ってるね。
うん、うまい。
ドーナツではない。あの、うまい、うまいね、でもね。う
ん、これ一応ドーナツってことで売ってんだよね。
形がドーナツ。素材は、別にその小麦粉の塊ってことでもないし、
うん、下のスポンジ部分がドーナツでもないよね、
うん、
普通のスポンジだよね。
そうだね、う
ん、焼いてるじゃんっていう。うまいわ。でも
美味しい、すっごい美味しい。
うん、
あれですよ、1人2個どうぞって感じなんです
か。ああ、これはちょっと幸せな感じだね。
うん、
まだにまだ2軒目あるみたいですよ。
これいつ流行ったの？
したんですよ。
そんなに、
だいたい1年ぐらい前。
はあ、ははあ、
うーん。私存在すら知らなかったよ。
いや、もう存在はすごいなんかニュースとかでもなってたんだけど。うん、
私あのブームに疎いんです。
あ、本当に？
はい。
いや、女の子だったら絶対ブームに来てるだろうと思ったから食べてんだろうなと思ったんだけど。うん、
全然知らなかった。
あ、そう。でもそうか、鈴前さんならあるか、そういうことは。
何がですか？
ブームに疎いことがあり得るなっていう。
うんうん。あのファッションとかも疎いんですよ私。
もう見えないけど、
割となんか自分の好きなのを着るから別にブームとか関係ないみたいな。
ああはあ、なんかいいよね、その方がいいよ。
別に今流行ってそうなものじゃなくても別に自分に似合えば着るみたいな感じだから。
ああ、これうまいな。
うん、
いや本当にうまい。
うまいわ。
これね、ブルーベリーだった。
まあ見た目通りな感じだよね。
うん、
まあ、うまいわ。
これヨーグルト味かな。
ヨーグルトとなんかオレンジみたいな感じですよね。
やっぱチーズだわ。
うん、
チーズ、まあ、マーマレードチックな、
好きそうな感じじゃない。
大好きな感じですね、ね、これ、
うん、おいしい。これなんだろうね、でもこの白いの
ミルク。
うん、これね、
うん、
クリームチーズ、
うん、 キャラメルだこれ。
もうクリームチーズだ。
クリームチーズがいいな。
一口どうぞ。
一口よろしいですか。
どうぞ。
あーこれは相当うまいわそれ、
うん、おいしい。
これ奈良さん彼女に教えてあげないよこれ。食べたんだよ。ひどい。私食べてないのにプンプンって言われるよ、うん、
そうですね。
私の場合は旦那に教えたとこで、あそんなのあるんだになるから。
あそうか。
あの私も彼もちょっと疎いんで流行り物に。
ちょっとあの、
うん、ここ青山のちょうど交差点のとこに行ってるんですよね。
へえ。
コピーライトのマークみたいになったなと思っただけです。すいません。
マンゴーでした、
はい、やっぱりマンゴーでした。
うん、食べますか。ちょっと一口だけマンゴ
ー。あ少しだけ。
こうキャラメルね、ちょっと ほろ苦だよ。
キャラメル、あビターな感じ。
ビターな感じ。
結構マンゴー濃厚ですね。
マンゴー濃厚でしょ。このマンゴーありだよね。
結構濃厚。
キャラメルが、キャラメルがビターなはずがない。
マジで。
あ、本当だ。すげえこれ。あ、めっちゃ。
なんかね、もっと甘いキャラなんつの。
違う、焦がしキャラ
メル。
そうそう。すごいあの甘ったるいのを想像して食べたら苦くてんってびっくりした。
あの、
チーズ。
あ。
うまいよねそれ。焦がしてるよね。
美味い、うん、美味しい。結構大人の味だ。
大人のキャラメル、
うん、
大人のキャラメル巻きやと。うまうまいわ、
うん、
こうやってなるきさん2010年が吹けていくんだよ。
そうだな。
2010年は泥生ドーナツを食べ、やり残したことのないようにしたかったの。
はい。
2010年、
うん、
どうでした、まあ、2010年。
まあ2010年ね、私的にはもう非常に充電の年だったんですけどね。
じゃああれですか、2011年は飛躍ですね。
相当飛躍する計画は一応あるんですけど、うん、
相当あのまあ僕だけじゃなくてね、
うん、
このあの SOS 団的にも
地獄の山
頂、何か企画を
そのための一番前進がこれなんですよ。
えー、そうなんですか。
そうだよ、冗
談
だ
けど。そうなんですか。
これ
新しいことをしたいという。
ああ
、そういう意味で。ああ、
何かね、いきなり始めるんじゃなくて、
はい、
余波が欲しいよ。
なるほど。
これが余波っていう。
映像制作集団と言っておきながら、うん、音声じゃんっていう話だもんね。
ここがポイントでございますね。目は口ほどに物を言うというけども、うん、口がどれぐらい言うんだろうってことなんですか、最大。
なるほど。
なるほど。
で、私が考えたのはこれだ。
うん。
なるほど。
映像というのは目は口ほどに物を言う、目の方ですけど、
うん、
目も口もっていうのを見せたい、
はい、
映像では語りきれない部分は喋りましょう、
はい、
活字にして人に見せる、それはもうやってるじゃん、
はい、
なんね、映像、まあ、さあ作ってます、これも作ります。喋るっていうのはやってないなっていうこれをやろうと、
うん、
しかもさ、これある意味その、いろんな後ろ盾がね、いい意味でないから、
うん、
自由なんですよ、
うん、
何を言っても何を言われてもさ、
はい、
自分の責任でやればいいだけの話とかね。
そうですね。
その自己責任のもと、
はい、
日頃言えないようなことや言いたかったことを言い、
うん、
周りをね、見つめる目をね、養いたいなっていう、
うん、
なるほど。
だからそういう意味でこれを始めたかったので、すごく有意義な感じになったと思ってますね。
そうだね、有意義だったね。
やってみないと始まらないので、ただここからね、いろんなものこれもね、がっつり人気を出させていくためにこれからもちょっと活動していくから、
はい、
じゃないけどとりあえずまずね、どんなものもまず10回やってみないとダメだっていうのが俺のポリシーがありまして。
そうですね、それは分かります。
そうでしょ、
はい、
こんなものね、まだね、今日何回目だっけ、7回目だっけ。
そうです、
はい、
7回目なんてのはね、マレー入れて7回目なんてね、やってるじゃん、まだ入んないのよ、
うん、
10回やって1回と、
うん、
そういうぐらいの気持ちであるので、あえてね、わざと2010年やり残し2011年つなげることで、
はい、
こうなんですね、みんなこうなんていうか、なんか乗り遅れないぐらい全部こう欲張っていくぞ10年ごと連れ込んでいくと。
じゃあ2011年は欲張る年ということですか、お二人は、
うん、欲張れ日本っていうことなんです
よ。そういうことですね、
ね、
欲張れ日本、
うん、
はい、
次回はちょっと一新した感じしたい。ちょっとなんか、
はい、
ゲストを迎えたりとか、
ゲストを迎えつつ、ね、ね、ゲストに無理させて二度とこの番組はなくありません、興味ありませんみたいな、こう、
はい、
そういうことを言われるの覚悟の上でやり、
はい、
だけど面白かったから また一緒にやりましょうって言われるよね。
はい、
弁慶的な、
そうですね、よく分かんない
よく分かんないですけど、
一応あの
分かりました
ね、やろうかなって思っております。そんなとこだよだけど、
はい、というわけ で、
ね、
今年も締めたいと思います。
はい、
また来年お会いしましょうということで、
はい、
はい、それで
は今日は
お幸せに。
そうですね、はい、なんだか唐突に出てきたね。というわけで今日はここまで、さよなら。
てか来年だろ、
うん、来年
だ
ろ、また来年じゃないの、
ま、たね、
よろこしよ
う、よろしよう、
いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ、いいわ